知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央図書館の大脇さん岡本さんに本を読もうよについて伺っていきます。大脇さん岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは一般書です。大木さん、どのような本ですか？
はい、一般書は折り紙の文化史です。
はい、ちょっとでは本をお借りいたしまして、表紙には金の、扇子ですね、松の書かれた、その前に、折り鶴、長方形の、ね、紙で折ったような、ちょっと紙もすごくね、はい、良質な紙で折られたようなね、はい、鶴が折られております。はい、中身はなんか本が、ね、盛りだくさんですね。
そうですね、本当にあの折り紙は、どういうふうに始まって、どういうふうに発展していって今につながってきたのかということで、本当に古代から現代までのことが書かれている本になります。
紙の始まりから始まってますもんね。
そうですね、はい。
そして、あ、何かね、折った折り方なども書かれてますね。
はい、あの実は折り紙、その古代からなんですけども、はい、あの紙の技術が伝わった時は、まあ、お祭りだったり儀礼だったり、まあ、締め縄などになるんですけども、そういったことから始まったということでこの本には書かれています。
そっか、私たちは遊びで、ね、折り紙を使ってますけれども、はい、紙自体がまず高価ですもんね。
そうですね、はい、なのであの、まあ、限られた方たちが最初は使っていたっていうところからだんだん発展していたようですね。
なるほど、そっか、遊びだけではなくてこう行事だったりとかいろんな思いがあったんですね。
そうですね、明治大正昭和ですね、戦前頃にですね、学校教育に取り入れられたところから、やはり一般の人たちには広まっていったようです。
紙自体もそうです。昔だと和紙ですが、紙自体も変わってきますよね。
そうですね、だんだんその折り紙に適したこう薄い紙もだんだん作られてくるようになったようです。
折り紙の紙が変わってくるということは、折る内容も変わってきそうですね。
そうですね、ただ本の出版も増えてきたりだったりとか、あの戦後はですね、文部省がその標準の24色を定めて、今折り紙って聞くと皆さん思い浮かべる、あの売られているセットがあると思うんですけれども、
はい、あの青っぽい、
そうですね、はい、
あれですね、
はい、あの正方形のものですね、はい、ああいうものも販売されるようになって、やっぱりどんどんどんどん広まっていったようです。
そっか、あの24色のあの折り紙はその時にできたんですね、
はい、
教育として。
はい、そうですね、
そっか、赤って言っても100色ぐらいありますので、ちゃんとルールを決めないと同じ色で折れないですもんね。
は
い、
日本はやはりこの色の表現もたくさんあって、はい、なのでちょっと絞ってくださいっていうことで、そうって決められたようです。
うん、海外でも折り紙の文化というのは昔あったんですか？
あまりその辺は触れられていないんですけれども、はい、現在はその世界共通語として折り紙ということが言われるほど、うん、あの世界でも愛好家がたくさんいらっしゃいますね。
この折り方などもね、書いてあるのが試したくなりますね。
そうですね、昔々あの小さい頃は折ったことあるんですけども、はい、今なかなか折ることもないので、ちょっとやはりそういうのを見ると懐かしかったです。
なんかあの平面を立体にするってすごいですよね、折り紙って。
そうですね、本当に今どうやって作ったのっていう、うん、その複雑な折り方のものもたくさんありますので、あの実は図書館にも本はたくさんありますし、はい、そういったお問い合わせもたくさん受けます。お子さんがあの遊びで折るような簡単なものから、そういう複雑なものまで様々な本がありますので、ぜひ図書館でもあのそういった本を探していただければと思います。
折り紙があればね、長距離の移動も子どもと移動してもね、安心ですよね。いろんなことができますし、はい、またね、年配の方がちょっと脳トレとしてもね、
そうですね、
こんなこともできますね。
はい、そういった面でもあの広がりを見せているようです。
あの一宮の七夕祭りの折り鶴のね、企画に参加された方も多いかと思いますが、はい、ぜひね、こういった折り紙の歴史にもね、触れていただきたいと思います。
はい、
はい、大脇さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
一般書は折り紙の文化史でした。ありがとうございました。続いては児童書です。岡本さん、どのような本なんでしょうか。
はい、児童書は僕と学校という絵本です。
はい、表紙を見ますと、誰もいない、ね、小学校のグラウンドですかね。季節としては今ぐらいですかね。青い空が広がっておりまして、黒いランドセルを背負った男の子が横切っていますが、低学年ぐらいですかね。
あ、そう見えます ね。
どのような内容でしょうか。
はい、学校には〇〇があるとか、学校が〇〇な日があるとか、〇〇な友達がいるというぐらいの本当簡単な短い文で、僕が主人公の僕が学校で見ること感じることがそのまま一場面に書かれて進んでいくっていう内容なんですが、最後の方にはいつか学校と別れる日が来るというふうに卒業に進んでいきまして、この子の成長も感じられるような内容です。
なるほど、小学校の日常というところがね、多くの方が共感できそうですね。
そうだと思います。
どんな方が書かれた作品なんですか。
はい、文は詩人の谷川俊太郎さんが書いています。ですので、この谷川俊太郎さん、有名な詩人さんですけど、はい、この方の、はい、そうですね、この方の短い文が一場面に一つか二つだけあるというのはスタイルなので、なんかこうお話に引き込まれて読む絵本とはまた違う詩として楽しむこともできるかなと思います。
そうなんですよね、谷川俊太郎さんですと短い文でもなんかすごい伝わるものがありますよね。
そうですよ ね。
イラストも可愛いんですが、こちらはどなたの描かれたものなんですか。
はい、畑幸四郎さんという方が絵を描いています。本には絵本作家イラストレーターと紹介がありまして、図書館にもこの方の書いた絵本たくさんあるんですけれど、はい、ここに紹介されているものだとショコラスちゃんのシリーズとか、夏の一日とか、春に会えたよとか、私も絵のイメージ改めてしてみると、はい、イラストレーターだけあってそれぞれの本でちょっと印象の違う絵を描かれるなと思います。
あ、他のね、畑さんの作品を見ても楽しいですよね。
そうですよね、
なんかこう見ていくとサメが好きな男の子なんですね。
そうですよね
どんな男の子なんですか。
ね、文には書かれてないんですけど、はい、そう今おっしゃられたようにランドセルにサメをつけている男の子、お友達も出てきたり、はい、サメの本ばっかり読んでたりと、はい、なんか最初はすごく小さくてお母さんのところで甘えて過ごしてそうな可愛いところから、はい、最後の卒業のシーンはとっても大きく成長していて、はい、絵でもとっても大きく成長していくところがわかる感じですね。
あとこの細長いカバンがありますが、ピアニカが入ってるってね、わかります。小学生独自のね、持ち物っていう感じがしますね。イラスト見ても本当に楽しめますね。
そうですね、なんか文はそんなに細かく語ってないんですが、はい、この子が見ている、僕が見ている学校の印象とかイメージがとても想像できる絵ですよね、
はい、伝わってきますし、なんかすごく読んでて懐かしい気持ちにもなりますね。
はい、学校行ったことがある人たちはそう思いますよね。
ね、そうですね岡本さんは読まれてどのような感想を持たれたんですか。
そうですね、なんかいろいろ考えてしまうんですけど、うん、なんかでも正解を考えるっていうよりは谷川さんの独特の視点で感じられたものが詩で表現されていると思うので、それを味わうって感じでいいのかなという感想と、あと学校っていうのは人それぞれ違うイメージを持ってるんだろうけれど、はい、その一人にとっても一日ごと違うんだろうなっていうようなことをちょっと感じました。
うん、なんか小学校通ってる時は当たり前の時間、当たり前の場所なんですが、卒業するとすごいかけがえのない場所であり時間だったんだなって思いますよね。対象年齢をでは教えてください。
はい、出版社の方では4歳からとなっていました。
はい、
で入学前の子でも多分絵の力なんでしょうかね。まだ学校行ったことない子も学校の様子を想像しながら楽しめるということなのかなと思います。
私も子供が今1年生なので、あ、ちょうど読もうと思ったんですが、1年生だけではなくて、こう卒業間近の6年生だったり、はい、卒業後の中学1年生、そしてね、小学校を経験された大人の方、皆さんね、はい、楽しめる絵本じゃないかなと感じました。はい、岡本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では、 今回の本を読もうよのおさらいです。一般書は理文出版から出ています。小林和夫さんの折り紙の文化史。児童書はアリス館から出ています。谷川俊太郎さんの僕と学校でした。大脇さん、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回大脇さん、岡本さんにお話しいただきました本を読もうよは広報一宮7月号31ページに記載されています。お問い合わせは中央図書館、電話 0586-72-2343 0586-72-2343 です。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは環境月間ポスターイラスト作品を募集についてのご案内です。イラストの応募資格は市内在住の小学4年生から6年生、ポスターの応募資格は中学生。テーマ企画など詳しくは市ウェブサイト ID1016213 を確認してください。応募方法は8月5日木曜日までに作品を持参または郵送でお願いします。8月5日木曜日必着です。賞は特選1点、入選2点、学年ごと賞状賞品を贈呈します。お問い合わせは環境政策課、電話 0586-45-9953 0586-45-9953 です。続いて明るい選挙啓発ポスターを募集についてのご案内です。明るい選挙を呼びかけるポスターを募集します。応募方法など詳しくは市ウェブサイト ID1040646 をご確認ください。対象は市内在住の小学生、中学生、高校生。募集期間は9月3日金曜日までです。お問い合わせは選挙管理委員会事務局、電話 0586-28-8958 0586-28-8958 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。